77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓二です。はい、今日は9月22日ですね。9月も後半ね、なってきたわけなんですけど、はい、で暑さはどうでしょうね。もう割と和らいできたかなというところなんですけど、まあね、とは言ってもね、日中はね結構ね気温が上がったりとかするのでね、外仕事を気をつけながらねやっていきたいですね。私ですね、つい先日ね、旅行に行ってきたんですよ。はい、まあ旅行って言ってもね、行ったのがね雲仙ね、雲仙と小浜っていうね、もうここ諫早市のまあ、隣ですね。もうFM 諫早がある諫早市の隣の雲仙市っていうところでね、まあ、私そっち出身なんでね、まあ、割と地元だったんですよね。はい、でまあ行った旅行っていうのが、まあ、家族で行くんですけど、まあ、家族もね、まあ、同じくらいの、まあ、年の子を持つパパママたちのグループでみんなで旅行に行くよっていう、まあ、そんなね旅行だったんですね。はい、まあ、なので、ね、ただ温泉に入るっていうだけじゃなくて、結構なんか体験型みたいなね、まあ、そんな旅行だったわけなんですよ。はい、ね、面白そうじゃないですかね。子供にもいい経験になるかなみたいな感じで、ね、まあ、うちの子はねまだね3歳とね0歳なんでね、まあ、そんなにね、まあ、いろいろね他のもうちょっと大きいお兄さんお姉さんみたいにね、まあ、たくさん遊ぶってことはできないんですけど、まあ、それでもね、まあ、いろいろねいい経験になったと思います。はい、でまあどんなね経験をしたかっていうと、まあ雲仙というかもう島原半島はね、そうめんのね産地というかね、まあ、そうめんがねもう特産品みたいなところがあるんですよ。島原手延べそうめんとかね行ったりするんですけど、でね、まあそれをね、まあ もちろんねもうそうめん自体美味しいんですけど、まあ結構ねこう暑い時とかね、まあ夏休みとかのねまあ定番なんですけど、そうめん流しね、これがね、まあ、結構ね、もう島原半島ね、もう雲仙市だけじゃなくてね、島原市も南島原市もね、もうこれが、一般的なんですよね。はい、そうめん流し。ね、結構ね、島原半島以外の地域の人は流しそうめんって言ったりするんですよ。はい、同じ長崎県でも長崎市内の人はね、流しそうめんって言ったりしますしね。で、まあ、今回行ったね、こう、パパママグループもね、長崎県じゃない地域から、ね、引っ越してきたって人もいるので、まあ、そういう人たちはね流しそうめんってね、まあ、そんな風に言うんですけどね、島原半島はねもう全員がね全会一致でねそうめん流しって言うんですよ。何が違うんでしょうね。そうめん流しって言ったらなんか流すことにこう注目してるんですかね。そうめんを流す、そうめん流し、流すそうめんで流しそうめんって言ったらなんかそうめんに着目してるみたいですけどね。ね、島原半島ではねその流すのがねもしかしたらなんか特別なんですかね。うん、まあ確かにね、私も子供の頃ね、そうめん流しね、子供たちで集まったらよくやってました。はい。で、まあいろいろあるんですけどね、水流でね、ぐるぐるね、回して楽しむってやつももちろんあるんですよ。はい。これまあ島原半島も本当ね、各地にありまして、まあ島原市、雲仙市、南島原市ってね、こう、3つの市があるんですけども、ね、もういろいろね、そのぐるぐるね、回るタイプのね、そうめん流しスポットはたくさんあります。はい。まあ、なので、まだもうちょっとね、そうめん美味しい季節ですよね。冷たいそうめん美味しい季節なんで、まあ、ちょっとね、近くの方、諫早市の方ね、その周辺のにお住まいの方ね、チェックしてみてもいいかもしれません。そうめん流しね。で、まあ、今回ね、私が旅行中にやったのが、竹をね、青竹を切ってきて、まあ、それをね、こう真っ二つにスパーンとね、まあ、スパーンとはいかないんですけどね、あれを割って、で、節をハンマーでこう、叩いてぶち抜いてね、でそれを、にお水、冷たいお水とそうめんを流して食べますよっていう、まあ、そういうね、なんか子供たちが喜びそうなそういうイベントをやったんですよね。でまあなんでしょう、まあ火を起こして、でそうめんを茹でて、でまあ私は主にその竹をね切る係をしたわけなんですよ。なんですけどね、旅行でしょね、 ね、旅行でね結構ねなんかこう一生懸命働いた感ありましたね。それやったのがね日曜日なんですね。日曜日にやったんですよ。前日土曜日がね、まあ、大体ね何でしょう、金曜日土曜日は私がね、経営するバー農家バーなやはね割と遅くまでねお客様がいらっしゃることが多いので、なんでねその前日もね3時くらいまでねお客さんのとお話してました。はい、結構ねもうお話盛り上がったんですよ。で盛り上がってね、ね長崎に旅行に来てくれたっていうね、まあ、そういうお客さんのねその長崎の感想をねいろいろ聞かせていただいたわけなんでね、もう最後まで聞きたいわけなんですよね。はい、で、まあ、夜っていうかね、まあ、結構遅く3時までお客さんの話を聞いて、そして、翌朝ね、そうめん流しのね竹をねこうバシバシ切るってね、はい、グラインダーで削るというね、まあ、そういうねなんかすごい旅行でしたよ。でもまあこういう旅行の方が思い出に残りますよ ね観光地に行ってね写真を撮るってね、まあ、そういうのもね当然面白いですけどね。でもねものすごい体を動かすってねね、いいですよね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いい休日だったなと思います。はい、楽しかったですよ。はい、でね、まあ、小浜町ってねあるんですけど、小浜町の方はね虫が待っていてね温泉の蒸気みたいなので、みんな思い思いのね食材をね蒸して食べるっていうね、まあ、そういうねまあ、それもね体験というかねアクティビティ満載のねそんな旅行でしたよ。はい、小浜町もね本当面白いですよ。FM 諫早をお聞きの皆さんはね、もしかしたら小浜町ねこう割と近いかもしれないんで ね行ってみたらねまた新たな発見があるかもしれませんね。ちなみにね虫釜でね、こう皆さんなんかいろんな思い思いのものをね蒸すんですけど、一番多いのが、まあ、当然卵なんですよ。はい、卵もね、まあ、美味しいと思いますよ。美味しい、うん、美味しいけどね、まあ、普通ですよね。もう私ね蒸気で蒸す卵ねもう何個今まで食べてきたんだろうみたいな感じですよ。もう結構食べましたよ、ね、ラジオを聞きの皆さんもねもしかしたらねこうオバマに遊びに行くよっていう方ね、もう卵はねもう飽きたって人いるかもしれません。はい、でもね安心してください。ちゃんとねその他のね美味しいね食材もあるんですよ。はいね、その他にもねまあいろいろあってね、まあ、有名って言ったらねあれなんですけど、まあ、有名なのはあとお芋ですね。はい、さつまいもね、さつまいももね、まあ有名ですしね、まあ、個人的にはねちっちゃい里芋もねまあ割と大好きなんです。はい、であとは何でしょうね、まあほうれん草とかね豚肉とかねあとエビとかねそういうのを蒸す人もいるんですよ。はい、まあそれもねその辺はねまあ割とね、有名なんですけど、個人的なねおすすめはね天津ですね。はい、天津ね、ね蒸し料理といったら天津でしょ。そうなんですよ。まあ小浜はね虫釜がねいろいろあってね、でまあその場所によってなんかまあねどこまでやっていいのかとかいうのあるんですけどね、虫釜ね借りれるところでねおすすめの天津ですよ。はい、小籠包とかね、はい、シューマイ餃子ねその辺もいいですけどね、あとねちまきもいいですね。はい、そのあたりね普段なかなかねそこまで本格的なね虫天津あんましないでしょ。はい、オバマでねそれがね楽しめますよ。おすすめですよ。はい、ということでね、はい、オバマぜひね遊びに行ってください。オバマ町ね、オバマ町ってねまあ長崎県の人はみんな知ってるでしょうけど、長崎以外の方ねオバマ町ねあんま知らないですよね。ねえ、あれなんか長崎以外にも確かあったと思います。福井県だったかな、なんかねすいませんちょっと忘れてしまいましたけどね。はい、オバマ町はねもう結構前ですけどね、オバマ大統領がね、アメリカのオバマ大統領、元大統領が当選した時はね、まあ、ちょっと盛り上がってましたよ。はい、ね、同じ名前のオバマ町でね、はい、でオバマ大統領に似せて作ったあのマネキンとかねが置いてあったりとか、はい、あとねなんかオバマ大統領の似顔絵とかね、似顔絵があるなんか温泉で使えるタオルとかね、まあ、そういうのがね売られてたりもしましたしね。はい、飲食店ではねなんかオバマ大統領のイラストにねなんか勝手にねうまかよとかね言わせたりとかにしてね、はい、まあ、そんな感じでね盛り上がってましたよ。はい、なのでね、まあおすすめです。はい、ね、ぜひねチェックしてみてください。はい、まあ、なんかねオバマ町のねなんかおすすめみたいな感じになっちゃいましたけど ね、はい、ねお出かけ先としてはねなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ今日もね始まったナイラジオなんですけど、はい、先週のナイラジオね皆さん聞いていただけましたでしょうか。はい、先週がね9月15日ですね。 はい、9月15日、先週のナイラジオはね、ちょっとね今までと違うということで、長崎県の波佐見町に行きまして、はい、そこでねイノシシの捕獲現場からね皆さんに番組をお送りしました、はい、でイノシシがね実際に捕まっているところからね、イノシシがそのね、何でしょう、とどめを刺されてね、でそして、そこからお肉として処理されるまでの現場からお伝えしたわけです、はい、でまあ、それがね、波佐見町のハンターであり波佐見町議会議員でもあります城後光さんというね方のお仕事に同行してね皆さんにお伝えしたんですけど、まあ、これがねまああのまあいろいろ反応がありまして、はい、ありがとうございますね、まあいろんな反応があったんですけど、ね、いくつかご紹介させていただきますと、はい、はい、こちらが、はい、ツイッターでねメッセージをお寄せいただきました普通の田中さん、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。普通の田中さんね、いつもねこうやってね、番組を聞いていただいて、そしてねメッセージをねくださるんですよ。ありがとうございますね、いつも読んでます。はい、いただいたメッセージがですね、はい、いずれにせよ命をいただくことを肝に銘じないといかんですよね、苦しませないことも大事ですよね、はい、ということですね、はい、ありがとうございます。これね先週の放送でね、城後光さんのお話を聞いたんですけど、こうイノシシをね生きてるイノシシにまあなんでしょう、まあとどめを刺す、その時にねこう苦しませないようにしますよっていうね、まあ、そういうお話をね、ご紹介したんですよ、はい、でそれについてのねあのメッセージなんですね、はい、まさにねこう普通の田中さんのねおっしゃる通りでね、まあ確かにねイノシシってねもうナイラジオでもよく言ってますけど、ものすごい厄介なね危険でね、そしてねあの商売の邪魔をする、農業の邪魔をするね、そんな本当にねあの厄介なね敵キャラなんですよね、明確に敵だと思いますよ、はい、なんですけどね、このねこれやっぱ農業の現場にイノシシが増えてきたっていうのもまあ言ってみればまあ私たち人間がやってるっていうことなのでね、なのでねもう単純にねただ単にねあの肉気相手っていうわけでもないんですよね、はい、なので、苦しませないようにね、することも本当に大事です、はい、であとはねこれやっぱりね、環境保全といいますか、まあ、そういったね、まあ、生物多様性とか、まあ、そういったテーマも全部そうなんですけど、まあ、結局のところはねやっぱりねこう人間がね幸せに暮らすってね、人間が安全で幸せで豊かに暮らすっていうね、まあ、そのゴールがないといけないっていうのがねやっぱ大前提なんですよね、はい、なので、イノシシをね苦しませないようにねとどめを刺すっていうのは、これはあの苦しませないため、イノシシ のためを思ってっていうだけではなくて、これはね美味しくお肉でいただくためというこういった理由もあります。なのでこの理由はね結構大きいです、はい、まあ、例えば、まあ、今回ね、槍を使ってねとどめを刺したわけなんですけど、その槍がねの当たりが悪かったら血が上手に抜けない、ね、これでねあの美味しさが全然変わってくるんです、はい、血がね綺麗にねこう一瞬で抜けない、ね、今回私が見させていただいたのは素人目で見たらねもう綺麗に刺さったように見えたんですけど、ハンターのジョーゴさんが言うにはもっと上手な刺し方があったというふうに言ってました、はい、で、上手に刺すっていうのがまあ、どう大事かというと、その血だけじゃなくてね、余分なねお肉にね槍のね傷をつけないっていうね、まあ、そういう理由もありました。はい、そうなんです。でまあ私実際にね解体された後のお肉でね、ここ見てくださいって言ってね刺された槍の跡をねお肉のそのイノシシの内側からねこう見させていただいたんですよ。はい、ね、あばら骨のね内側から見させていただいたんですけど、はい、ここに、ここをねこう無駄に刺さったせいでここの部分のお肉が使えなくなるんですっていう、まあ、そういう説明でしたね。はい、そこまで考えてねとどめを刺しているんですよ。はい、で今回ね私が見させていただいたのが何でしょう、箱穴といって箱ね、こう鉄格子でできた箱の中に閉じ込められたイノシシにとどめを刺すっていうものだったんですけど、それとは別にねくくり罠というものもあるんですよね。はい、でくくり罠というものは、イノシシのね足に引っかかって絡んでからねイノシシがもうそこを動けなくなるって、ね、そこにまあ 当然とどめを刺すわけなんですけど、その時はね本当に難しいっていうふうに言ってましたね。怖い思いをしたこともあるって言ってました。でなのでもう当然ね、まあ、人間の方が、まあ、基本勝つようなやり方でやるんですけど、もうやっぱりね現場ではね、命のやり取りをしてるなっていうのをジョーゴさんの話を聞いて思いましたね。はい。なんでね、結構ね、まあ、このねイノシシ問題っていうのはね単純な問題じゃないということをねこうすごくね思い知らされました。はい。まあ、もちろんねかわいそうとかね美味しいとかそんな単純な問題じゃないということぐらいはねもう私も分かってたんですけど、まあ、それだけじゃない問題っていうのがねたくさんあるなというのをね、思いました。で、何がねどう違うかというんですけど、はい、よく言われるのがイノシシをこうたくさん捕まえてお肉にすればそしたらイノシシ問題もね解決するんじゃないのっていうそういう話もねよく聞くんですよ。はい。まあ、確かにね、まあ、その通りだと思うんですけどね、これはねなかなかねそんなね簡単な話じゃないんですよ。はい。でこのねこう簡単な話じゃない話をね、ジョーゴさんからねお聞きしまして、でね先週ねこう伝えきれなかった部分があるので今日のね、番組でそれをねお伝えしたいと思います。はい。というわけでね前置き長くなったんですけど、今日のテーマはですねイノシシ2ということでね、イノシシ後編ですかね。今日もイノシシについてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマは先週に引き続きイノシシということでね、まあ、イノシシのねもう捕獲の現場でね私がねこう見させていただいた学ばせていただいたことをねこう皆さんにお伝えしたいと思ってね、今日もお話してるんですけど、はい。まあ、よく言われるね、イノシシをねこうどんどん食べればね解決するんじゃないのというその問題、はい。その解決策ねアイディア素晴らしいアイディアだと思うんですけど、これがねそんなにね簡単じゃないというのがねいくつもあるんです。それはですね、まずねお肉にね適してない部分がいっぱいあるんです。はい。まず一つ目がね、お肉のね質が安定しないんですよね。はい。今回ね私がね、なんでしょう同行して見させていただいたお肉はね脂身が全然乗ってないっていうね、脂身がね全然乗ってない肉はねこれはね普通にねお鍋とかね、焼いて食べるのにね非常に適してないらしいんですよ。はい。で逆にね冬になるとねすごくね脂身が乗ってね美味しくなるらしいんですね。はい。でまあそれ自体はいいんですけど、そのねお肉の品質がね全然安定してないんです。はい。でこれをねジビエ料理のお店出したらってまあ出してるんですけど、まあねいつも同じ味じゃないよってね、今日はあんまり柔らかくないお肉ですとかね、まあそういうのがねたびたびあったらねこうちょっとね飲食店のねサービスの質的にねちょっと一定に保つことができないという、まあ、そういう難しさもあります。はい、はい。あとねそれだけじゃないですね。お肉としてね美味しく食べるにはねお肉として美味しく食べるそのイノシシのねこう締め方ねとどめの刺し方っていうのがあるっていうのをね先ほどお話したんですけど、ハンターの人はね、全員が全員ねそういう風にやってるわけじゃないんですよ。はい。で、ま、ジョーゴさんはね、他のハンターが捕らえたお肉を受け入れるっていうね、受け入れてお肉にするっていうことも当然あるんですけど、美味しく食べられるような締め方をして持ってくる、とは限らないっていうのがねあるんですよ。ハンターの人は食べるところまで考えてない人もいるっていうことでね、まあ、当然ねハンターの人の目的っていうのはねもうなんでしょう、ただ駆除するのが一番の目的になってる人もいるので、それはねなかなか仕方ない部分だと思います。はい。あとはね、まあ、よく聞くアイデアがね、こう、報奨金を出してからね、イノシシを一頭捕まえたらいくらみたいなね、まあ、それをね、こう、充実させることでね、イノシシの被害をなくすことができるんじゃないか、ハンターを増やすことができるんじゃないかというアイデアもあります。はい。これもね、いいアイデアだと思います。はい。ありがとうございます。いいアイデアなんですよ。いいアイデアなんですけど、これにもね、落とし穴があるんですよ。はい。それはね、報奨金欲しさに、イノシシを捕まえるハンターが増えてしまう恐れがあるということなんですね。はい。はい。ね、こう、人間ね、こうみんなね、なんでしょう、こう、長期的な視野ばかりでね、見てる人ばかりじゃないです。はい。ハンターも同じです。はい。で、というようなね、話をね、ちょっと聞きました。はい。で、まあ、どういうのかというと、なんでしょう、こう、その地域から、こう、イノシシをこう、なんでしょう、イノシシの個体を減らすためにね、本当はハンターはイノシシを捕まえるのがまあいいっていうことなんですけど、 報奨金が充実するとね、イノシシがねどんどん増えた方がいいなと思うハンターが出てくるかもしれないですよね。はい、ね、そんな悪いハンターいるのって思うかもしれないんですけど、実際にねこれはねジョーゴさんから聞いたケースで実際にこれは起こったそうです。一番ひどいケースでは、これはイノシシじゃなくて鹿についてのね、情報だったんですけど、鹿がね、増えすぎて、でそこにねこう報あの鹿を捕まえたら報奨金ね、出しますよというふうにした自治体、どこかの自治体の話なんですけど、それについてね、それで、その報奨金が欲しいよって思ったハンターがね、もともとねあんまりいなかった地域にもね鹿に来てほしいから、よその地域からね鹿を運んできてね、まあ、その辺で増えるようにねそうやってね、仕掛けたというね、そんなケースもあるんですよ。はい、なのでねこうやってね制度をね、充実させたらね物事解決するんじゃないのっていう、それがねなかなかねそういうわけにはいかないんですよ。はい、でそのお話を聞いて、もう私がね思い出したの言葉があるんですよ。思い出した言葉はねコブラ効果っていうお話なんですよ。はい、コブラ効果って聞いたことありますか？これねさっきのねイノシシに非常によく似た話でね、まあ、国とかね、まあ、自治体ですかねが、ある問題を解決しようとして、ある制度をもう実行しようとすると、その逆のことが起こってしまったっていうね、まあ、そういうことがね、まあ、やっぱりね歴史上あちこちで起こってるんで、イノシシでも似たようなことが起こるんじゃないかなって思ったんです。はい、でそのコブラ効果っていうのがどういうのかというと、その昔ねすごく昔インドね、イギリス統治時代のインドでコブラがねすごくね増えてね、ね、コブラって毒蛇で危ないじゃないですか。はい、で増えて困ったことがあったんです。はい、でその時に、当時のインドを、なんでしょう、ね、統治していた、ね、イギリス総督府の偉い人がコブラをね捕まえてきたら、まあ、あの報奨金を払いますよっていうそういう制度を作ったんですよ、ね、そしたらみんなが一生懸命コブラを捕まえてくるだろうと思ったんです。はい、まあ、でもねもう皆さんねもうネタね種明かしなくても分かるかもしれませんけど、要はねその報奨金欲しさにね、あのコブラ牧場がねが開かれたんですよ、あちこちで、インドのあちこちでね。で自分たちでねあの養殖してね すごく増やしたコブラをねせっせとね報奨金欲しさにね持ってくるようになったんですね。でそれでね総督がね、いやいやそれじゃダメだろうって言ってね、あのコブラを減らすための法律なんだからねって言ってね報奨金もやらないって言ったんですね。そしたらねもうコブラ牧場の人たちがねもうコブラをねもう野に放してから牧場を閉めたんですよ。はい、でコブラはすごく増えちゃいましたっていうね、まあ、そんなねコブラ効果って言うんですよ。はいね、でこれね、まあ、昔だからね、まあ、こういうことが起こったんだろうって思うかもしれないんですけど、これね、まあ、割とね最近現代に近いところでもあって、まあ、例えばね、ねメキシコってねありますよね。でメキシコシティってね首都があるんですけど、メキシコシティでねあの大気汚染が非常にねあの深刻化したことがあったんですよ、ね、車が増えすぎたんですね。でその時にね、車のねあの通行制限をしたんですね。はい、通行制限、はい、まあ、というのもね、車の排気ガスによってねスモッグが街を覆ってたから、ね、社会問題になったんですね。はい、で、まあ、どんな風なね制限をしたかというと、車のナンバープレートの、末尾だったかな、末尾によって、運転してはいけない曜日をね定めるというものだったんですよ、ね、これ良さそうじゃないですか。まあ、例えばナンバープレートの末尾が5だったら、5は何曜日だから、何曜日は走っちゃいけないよみたいなね、まあ、そういう法律ですよ、ね、単純にね通行量減りそうじゃないですかね。ですごい良さそうと思いますよね。はい、でもねこれね真逆のことが起こったんです。それはね、使えない曜日に使える車を新たに買うということなんですね。はいね、どんなねナンバーの人でもねこうある曜日には車に乗れないわけじゃないですか。はい、なのでその日に乗れる車を買うんですよ。はい、でそのそれ用に買った車は大体ねなんでしょうボロい車でね大気汚染なんかもう排ガスがねもうすごい出るっていうね、まあ、そういうことで、まあ、大気汚染がね改善されるどころかねもっともっとひどくなりましたよということなんですよね。はい、で、まあね、メキシコでもそうですけどね。であとねもうちょっとね最近の話ではね、これはねアメリカであった事例なんですよ。アメリカとの問題ってねまあいろいろありますけどね、まあ、銃社会のね問題があるじゃないですか。はい、でね、銃を減らそうって、ね、こうなかなか銃規制進まないですよ ね、アメリカね。私もあんまり詳しくないですけど、ね、 でこれね、じゃあどんなねことをやったかというとね、銃のね買い戻しプログラムっていうのがねあったわけなんですよ。はい、もうこれアメリカだけじゃなくてね、オーストラリアとかブラジルとかでもあったんですけどね。でこれねどういうのかっていうとね、銃をね、持ってるのもこうみんな銃をねこうねちゃんと国に持ってきなさいよね、提出しなさいね、ただとは言わない、持ってきたらね、そのね持ってきた銃に対してねお金を払いますからって、キャッシュバックしますからってね、そういうね、やつをやったんですよ。はい、でねそしたらどうなったかっていうとね、みんなね一生懸命ね銃をね持って行ってねキャッシュバックをもらいに来たんです。はいね、そしたら銃が減るからいいと思うでしょ。ね、全然違うんですよ。それはねどう違うかっていうと、もう使ってない古い銃をねみんな持って行ったんですよ。新しい銃はちゃんとお家に置いておいてね、もう何十年もね経ってるようなね、オンボロのねもう使えないような銃をね持って行って、銃は銃だからそれでねキャッシュバックもらったんですよ。はいね、ひどい話ですよね。ね、まあでもなんかそうしそうですよね。ね、古いのがあったら古い方持ってきたいですもんね。はい、で問題はここからなんですよ。ね、この古い銃をね持って行ってね、もらったキャッシュバックでそれ何を買ったかって話ですよ。はい、そうなんです、新しい銃を買ったんですよね。はい、そうなんです。だからねこんな感じでね、なんか物事のね、の悪い部分をねなくそうって減らそうとしてねやった法律とかによって逆のことが起こるっていうのはね非常によくあるんですよ。はい、それがねコブラ効果って言ってね言うんですよ。ちなみにこのコブラ効果っていうのはね別名ラット効果とも言います。ラットね、ネズミですよ。はい、でこのネズミはねどういうのかっていうと、これはね、フランス統治時代のベトナムでがね由来なんですけどね、もうさすがに皆さん分かりますよね。はい、そうなんです。ベトナムでね、昔ラットねネズミが増えすぎて、ネズミの尻尾をね持ってきたら、キャッシュバックしますよっていう風にしたら、みんながネズミを増やして、そして、ベトナムの下水道には尻尾のないネズミがどんどんどんどん増えていきましたっていう、そんなお話です。はい、これなかなかねもう人間こんなことばっかり繰り返してますよね。はい、そうなんですね、どうしたらいいんでしょうね。もうこのコブラの問題もそうですしね、イノシシの問題もそうですし、どうしたらいいんでしょうね。ね、もう私のね開拓地でもねイノシシ問題ね、これも今直面しています。どうしたらいいんでしょう。はい、というわけでね、まあそんな感じでやってるんですけど、はい、まあ私のねやってる開拓地ね、まあイノシシにもね、まあなんとかね立ち向かいながらね、ようやくね今月ね初収穫をね迎えそうなんですよ。はい、ありがとうございます。はい、でね、まあ初収穫迎えて、まあそれでねクラフトビールを作ろうかななんて思ってます。はい、でねもう作ってくれるねところも探してね、もうそんな話も進めてるんですけど、多分、もう今頃はこの番組がオンエアされる頃には、多分テレビ番組のね密着取材も入ってるんじゃないかなと思います。まあそんな感じでね、まあどんな感じの放送になるのかね、またそのうちにいろいろ決まったらお伝えしたいと思いますね。イノシシにもね負けずにね、まあ、なんとか頑張っていきたいものですね。はい、またねこんなね、なんでしょう、現場のねリアルなねお悩みみたいな、そんなのをねお伝えしたいと思います。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきました。はい、今日のご案内は淵上啓樹でした。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。Yeah.